聖書を読みします。マタイの福音書13章1節からの箇所です。13章1節から9節までを読ませていただきます。2017番25ページ、マタイの福音書13章1節から9節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。受け入れて実を結ぶと出して、御言葉を味わっていきたいと願っています。今日の箇所、この後にですね、解き明かし、イエス様の解き明かしの言葉そのものがあります。私たちよく知っている言葉だと思います。聖書を連続してですね、実は3回ですね、エレミア、そして前回ベレアでのパウロの宣教の働き、そして今日のこの箇所とこう連続して、子どもたちと一緒に聖書のこと、もう先ほどお見せしたようにですね、これ本当によく知っている例えの話ではあるんですけども、例えをちゃんと聞いて私たちがそれを深く知るということを今日覚えてですね、本当に聖書をもう一度しっかりとこの聖書本文から覚えていくということをですね、一番にしていきたいと、そう願っています。ここは種まきの例え話、有名な例え話であります。でここで語られたこの例え話はですね、弟子たちにとって大切なこう2つの意味が、一つはもちろんこの例え話が示す深い神様の真理、もう一つはなぜイエス様が例えを使って話されるのかということについて弟子たちに教えてくださっているということ、二つ目のことを味わっていきたいと思いますが、どうでしょう、聖書、新約聖書を読むとですね、私たち気づくと思います。イエス様本当にこう例え話が上手です。迷子の羊、100匹のうちの迷子の1匹の羊、なくした銀貨、強盗に襲われた旅人、畑に隠され た宝物の話などなど、で私はからし種とパンダナの例えが好きなんですね。私にとってこの信仰生活の中においてとても大切なことを教えてもらって、そして励まされた例え話だからです。皆さんいかがでしょうか。あの例え話を聞いて神の国のことがよく分かった、神様が与えてくださる、私に与えてくださる恵みが、どれほど大きく、それこそ破格の恵みだ、それを私は今受け取っているんだということがよく分かった、そんなように心に残っている例え話があると思います。イエス様はここではですね、群衆が見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからだ、そう弟子たちに教えてくださっています。例え話で語られるその時、心をまっすぐに主に向けて聞こうとする人、そこにあるものを見ようとする人は、例え話は聞きやすくですね、実は理解できる話です。それは難しいことはないのです。そしてイエス様のこう話される例え話というのはですね、当時のユダヤ人にとっては本当にこう身近であって、自分のすぐこう横脇で起きている日常 よく起こっている、よく知っている、実際にあることなんですね。種まきと言われれば、ああそうだ、まいたけれども変なところに飛ばされて鳥があっという間に食べてしまう、あそんなことがあったな、なんてこう身近に理解できるわけですけれども、それで終わってしまったら聞いていることにはなりません。理解はできません。しかし聞こうとする人には理解しやすいというのが例え話。例え話はですね、誰かのお話として聞いてしまったらいけないのです。私に関係のある例え話、そして私とどんな関係があるのだろうと聞く人にとっては、例え話というのはこう聞きやすくて入りやすく、そこから深く理解できるようになる、そんな例え話、今日はこう種まきのお話ということです。そこにはどんな神様の真理が隠されているのでしょう。今日の箇所はイエス様がこの後ですね、解き明かしをされていますからですね、実は私が同じことを語る必要はなくて、読めばわかるという面があると思いますけど、例えばですね、もう一度確認をしていきたいと思います。子どもたちに絵を描いてみせましたけども、種がまかれて落ちますが、落ちた場所が違うという4つのお話であります。4つの場所を比べながら、最後の4つ目に種がまかれた場所、そここそが私たちのあるべき場所、私たちが種を受け止めるべき場所ということです。ではまず、私たちはユダヤの人ではこの当時の人ではありません。この種まきとは一体どんな種まきか確認をしておきたいと思います。当時は種まく人はまず袋を抱えてです、そこに入っている種をこう手に取る、そしてこうパーッとこうばらまくんですね。私たちは種というとですね、こう畑にですね、溝を掘ってこうそこにこう丁寧に埋めていって土をかけるというイメージがあると思いますが、当時はこう種はまくんですね。だから種まく人、まさに。するとまかれた種のうちいくつかは勢いよくまかれて道端へと落ちることになり、そこに鳥が来てその種をあっという間に食べてしまうという、これが一つ目の例え。二つ目は落ちた場所が土が薄くてすぐ下にはゴツゴツとした硬い岩場、種は根っこを深く張ることができない、それなので日が昇り日差しが強くなれば枯れてしまう。三つ目は茨、雑草と言ってもいいでしょうか。その間に落ちてそこで芽を出していく種、せっかく芽を出しますが茨が塞いでしまいます。茨が伸びていますので芽が出たその上を塞いでしまって成長するのを邪魔をする。四つ目はよく耕された良い土地、畑の柔らかな土地に落ちた種ということです。この種はしっかりと根を張ることができますので成長して伸び、やがて100倍、60倍、30倍と実を結ぶということです。当時の種まきの方法では実際にこのようなことが起きていたのでしょう。ですから群衆はイエス様のこの例え話を聞くと様子がよく分かったのです。しかし今日の箇所、興味深いのはですね、イエス様のお話の進め方であります。私は先ほどイエス様の例え話のうちでからし種とパン種の例えの話が好きですと、とても励まされた、よく分かった、そんなお話だとお伝えしました。今日のマタイに記されていますよね。ここから例え話がいくつか続くんですけども、13章から31節の箇所にですね、そのからし種と例えパン種の例えが話されます。今日の箇所の続き、からし種の例え話の時にはイエスもこう言われてお話を進められます。天の御国はからし種に似ていますとですね、例え話をですね、からし種にもう一度こう例えていくという意味の、二重の構造でしょうか。ところが今日の例え話はいきなり3節でですね、見よと、よく見なさいですね、種まく人が種まきに出かけたと始まるんですね。これは何かに例えているということではなくて、もういきなり始まる。そして4つの例えはですね、鳥が、そして硬い岩地、茨が、そして最後の良い土地と4つの例え話を話し終えられると、イエス様は耳のあるものは聞きなさいとこう話し終わるんです。 天の御国に似ているとかそういう形のお話のされ方ではないですね。今話したその例え話をよく聞いて自分のものにしなさいと、そう最後に教えてくださるわけですですね。私たちは聖書を読んでこの後のをイエス様が弟子たちに向けて例えを語られた解き明かしも聞いています。なので知っているつもりになりますが、私たちも同じだと思います。耳のあるものは聞きなさいとイエス様は今日のところで言われた。その例えを順番にですね、もう一度確認をしたいと思っています。最初は鳥でした。せっかくまかれた種ですが、すぐに鳥が来て食べてしまった。これは鳥ではなく道端の状況が問題です。道端とは固く踏み固められた地面のことであります。ガチガチで聞く耳がないんです。種は芽を出すことがありません。聞いても残らないのです。せっかく神様の言葉、聖書の言葉を聞いてもサタンがそれを取り去っていく、全く残らない。それは自分にはこの神様の話は関係がないと、まあ、そんなふうに思って聞いているということです。まあ、二つ目は土の薄い岩地に落ちた種でした。この場合は土がありますから芽を出すのですが、まあ、土が薄いのでしっかりと根を張ることはできません。その結果日が昇ると枯れてしまう。やはり土地が問題となります。聖書の話を聞いて信じたとしても何か問題にぶつかったり、まあ、辛いことがあるとすぐに離れてしまう人のこと、求めるということをやめてしまう人、そしてしっかりと聖書のこの言葉を、まあ、信じ続けることができない人ということになります。3つ目には茨の中に落ちた種ということになります。まあ、こんなところに種をまくということがあるわけではないのです。それは他のことが気になり、まあ、聖書の言葉をしっかり聞くことができない。まあ、これは土地というよりも状況というべきでしょうか。それが問題になります。聞いたはずなのにいつの間にか神様のことを忘れてしまう。神様以外のことに気が向いてしまい、神様が一番にならなくなってしまう。四つ目は実をたくさん実らせることができる場所にまかれた種。それは良い土地、よく耕された地です。素直に聖書の言葉を聞いて従おうとする心です。それは決心する心でもあります。神様の言葉、この聖書の言葉は自分には関係がある、大切な言葉だと信じて聞く、まあ、聞き続けるという決心を持って聞きます。でもそれはたまたまその人が四つ目の良い土地であったから実を結んだというのではないはずです。それでは三つでは実を結ばないと教えている例え話ということになるでしょうか。そうではないはずです。連続して学んできました。先週のベレアの人たちどうだったでしょう。熱心に聞いてその上で熱心に受け入れる人です。毎日聖書を調べたと、そう書いてあります。ですから求めるのをやめてしまったり、他のことに心が向いて神様を一番ではなくなってしまう、そんなことがあります。聖書の言葉は自分に関係がある大切な言葉と信じるので、まあ、失ったり奪われたりすることがありません。その前の週は旧約聖書エレミアの時代のことでした。エレミアの時代はどうだったでしょうか。人々は最初から神様をその言葉を聞くという姿勢がありませんでした。王をはじめ国のみんなが聞く姿勢はありません。でも主は23年もの間絶えずしきりに語り続けてくださいました。聞き流すなどということができないほどいつもずっと語ってくださる。それは愛してくださって。今日の箇所を弟子たちのようにまた聖書を読むことによって解き明かしを聞かなければわからないということではないと思うのです。最初に朗読させていただいたようにですね、そこまでの例え話を本当に聞いて、繰り返し聞いて、素直に聞いて、熱心に聞いて熱心に受け入れるとき、それはもう聞き流すことなどできないほど 本当にしきりに主が語ってくださる愛の言葉だと分かる。そして私たちはそれを信じ続けることができるはずなのです。どうでしょう、種は種としてまかないとこう芽を出して成長することができません。そして成長して実を結ぶということ、面白いことに巻いてみないとわからないということがありますよね。どんな芽が出てどんなふうに成長して花が咲くのか実が実るのか。しかし神様が土地を耕してくださって、そこに種をまいてくださるのだという真実があります。私たちが神様の言葉を聞くことができるようにと、そう願って祈り求めるとき、それは私が良い畑として耕されて、そして整われて、そこに種をまいていただき、聖書の言葉を聞かせてもらえるということ。聖書の言葉を聞くのは私です。私が聞かなければなりません。しかし私一人で聞くものではないということだと思います。パウロは言いました。しかし成長させたのは神です。大切なのは成長させてくださる神ですと、第一コリント3章の6節7節、こんな言葉もあります。私たちはイエス様の固くなな心ではなく素直な心で聖書の言葉に向き合えるよ、私を耕し整えてくださいとこう祈っていきましょう。4つ目の良い土地にはですね、何も障害がない、問題が起こらないということではないでしょう。邪魔をするものがないと、あるいは誘惑するようなことがないと、辛いことが起きないというわけではないのです。反対に私は1つ目だからダメだ、いや私は3つ目だからダメなのだ、実を実を結ぶことがないのだということはないはずです。主が私を耕し、主が私を柔らかな心で熱心に聞く、4つ目の人へとこう変えてくださるはずです。しかし私は聞きます、そういう素直な心で聞き、また聞き続けますという決心が私を良い土地にして、大切な主の言葉を聞き続け信じ続けて大きな恵みを受け取ることができる、そんな人にしてくれるのです。イエス様を実を結ぶときにも今日はですね、100倍60倍30倍と言われました。100倍の人があって60倍の人があって30倍の人があるということではないでしょう。30にこう重ねることによってですね、私たちが本当に意味のあるものとして聞くときにですね、私たちは自分では計り知れない大きな恵みを受け取って実を結ぶんだと、そう神様が教えてくださっているわけです。主は私に今も語ってくださっています。ただし私たちに問われていることがあります。聞く側である私がそれをどのように聞くのか、どのように受け止めるのかが問われているのです。それはこの時代に神様の言葉を聞いてどのように生きたらよいのかが問われているということです。しもべは聞いております。主をお語りください。少年サムエルは心を主に向けていました。私たちも聞きますと、その心こそが大切なのです。しもべ聞いておりますという言葉をですね、こうしてお話をすると私はこうどうしてもこう思い出す経験があります。神学校で会った友人がですね、私たちと祈りをしたりとかですね、語り合うときですね、しもべ聞いておりますから榊原さん話してくださいって言うんですね。彼はこうからかって言ったり冗談で言ったりではなくてですね、本当にいつもですね、大事な信仰の友と話をし祈るときに、少年サムエルの時の心でいつも聞こうとする、その心を表していました。ですから私も同じように聞きますという、その心でですね、語り合ったものです。私たちも聞きます、その心こそが大切なんです。耳のあるものは聞きなさい、主はここでそう教えてくださいました。私は聞くものともう一度なっていきましょう。 私たちは100倍、60倍、30倍の実を実らせる良い土地なのです。そんな私たちでこれからもこの週も生き続けたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。すべてのことを司り、私たちを守り導いてくださる全能の神様、あなたのお名前を褒めたたえます。平凡な毎日が続く時も、喜び悲しみがないような日々も、あなたは私に語り続けてくださっていますから、ありがとうございます。あなたを信じ、あなたの言葉を聞き続けます。主よ、どうぞお語りください。私の願いははるかに超えて、あなたの愛の御手が私を捉えていてくださることを感謝します。主よ、しもべである私を友と呼んでくださるあなたの愛に感謝します。今さまざまな問題が私たちの周りにあります。今週が私たちにとって困難や悲しみの中を歩むような日々が7日間続くと、あ、そのような日があったとしても、主を信じて主にある喜びにあふれる毎日を送れますように、とあなたの御言葉に従います、とそう祈ります。私のすべてを今は注ぎ出し、あなたにお祈りをします。どうぞ主よ、答えてください。信じて感謝とともに、私の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。